ご存知ですか？健康づくり推進員。健康増進のための身近な存在、健康づくり推進員。安曇野市では現在89人が活動しています。自らの健康は自ら作るをモットーに、学習会への参加や地区活動の運営に取り組む推進員の皆さんを追いました。長野県はかつて日本一の脳卒中多発県だった。長寿県として知られる長野県。しかし最初から長寿県だったわけではありません。統計を取り始めた昭和40年の調査結果では、男性の平均寿命は68歳で全国9位、女性の平均寿命は72歳で全国26位と、現在と比べて高くはありませんでした。加えて日本一の脳卒中多発県でもありました。健康づくり推進員、旧保健補導員は昭和20年、旧高穂村、現在の須坂市で一人奮闘する保健婦を見た地元の主婦たちが、健康のため自分たちにできることは自分たちでやろうと活動し始めたことが誕生のきっかけと言われています。地域から脳卒中を防ぐため、食事の塩分濃度を減らす、陶器の室温測定を続けるなどの活動が行われました。こういった健康への意識が県内の市町村に広がっていき、現在の長寿県長野を作る礎となりました。長野県の平均寿命、平成27年、男性 81.75 歳、全国2位、女性 87.67 歳、全国1位、厚生労働省、都道府県別生命表より、脳卒中がトップ、堀金村公民館報昭和43年10月号の記事や、脳卒中原因別死亡率で第1位、長保穂高昭和38年1月号の記事、地域住民の健康管理は我々で、長保穂高昭和48年8月号の記事の写真が掲載されています。 2-1 行政と地域をつなぐ。保健補導員から健康づくり推進員へ。安曇野市の健康づくり推進員の歴史は古く、昭和30年には旧堀金村と旧穂高町に保健補導委員会が設置され、活動が開始されました。昭和50年代後半には残りの3町村、旧豊品町、旧三里村、旧赤品町にも設置され、その時代にあった保健衛生について学習し、自主的に活動してきました。平成17年の市町村合併を機に、名称をより活動がイメージしやすい健康づくり推進員と改め、現在もそれぞれの地域で活動を行っています。各地域ごとに行われる地域会などを通じて、健康づくり推進員を務める上での悩みや課題を共有するなど、情報交換を行っています。写真が掲載されています。健康意識を高め地域に広める。市には保健予防活動の専門職として保健師や管理栄養士等が働いています。しかし限られた人数の保健師や管理栄養士等だけでは、生活習慣病の予防方法などを市民に十分周知することが難しい現状があります。そこで健康づくり推進員は、次のような活動を通じて市民の健康意識の向上を図っています。市の健康課題や現状を知り、市等で開催される講演会、学習会へ参加する、自らが学ぶ、推進員が主体となり、地区で健康に関する講座を開催するなど、学んだことを各地区へ広める、地域に還元する、行政と地域をつなぐパイプ役として、自らの健康意識を高め、 得た知識を地域に広めて健康で明るい社会を築く役割を担っています。健康づくり推進員とは、地域の健康課題発見者、各地区から選出され、地区内における健康増進の推進者として市の保健指導と連携し、保健予防事業が地域全般に行き渡るよう活動します。任期2年、人数89人、平成30年度、主な活動内容、市全体研修会への参加、市の健康課題、効果的な運動実践法、健康と睡眠についてなど、地域での学習会の開催、地域課題、検診結果の見方等、地区活動の実施、糖尿病、高血圧予防、減塩、歯科体操等の内容で通年健康教室を開催、健康づくり講演会で学習、認知症予防についてなど、11月8日木曜日、認知症予防をテーマに全体研修会が行われ、認知症の初期症状や家庭で簡単にできる予防法などを学びました。写真が掲載されています。2-2、健康の輪を地域に広げる。健康づくり推進員地区活動、活動レポート、三里地域の七日市場区公民館で行われた健康づくり推進員の地区活動、健康教室を取材しました。この日は保健師による健康チェックや腎臓の働きについての講話と、健康運動指導士による健康体操が行われました。この活動を通じて、健康づくりの輪を各地域に広げています。健康教室の様子の写真が掲載されています。薬が回ってきたから、そんな人が地域を支えている。市健康づくり推進員の選出方法を見ると、区長や前任者からの推薦が 48%、順番があらかじめ決まっているが、36% となっており、自ら立候補したはわずかに 1% しかありません。しかし、任期を終える頃のアンケートでは、やってよかったという声が多く聞かれ、推進員の活動が自身の健康の役に立ったかという問いに、96% の人が役に立ったと回答しています。推進員を経験することで、少しでも健康の知識を持った人が地域に増え、家庭や地域において実践することで、市の健康づくりを支えています。健康づくり推進員の選出方法の円グラフが掲載されています。2-3、地域から健康を支える。自分の健康をデータで比較。こんにちは。部屋に入ると、大きな声で挨拶が聞こえてきます。七日市場区の健康教室は、健康づくり推進員と地区役員が地元の区に呼びかけて開催しています。健康教室の参加者は、まず血圧、体組成測定、問診を受け、自分の健康状態を確認します。測ったデータを前回の結果と比較してみることもできます。毎回参加しているという加藤忠夫さんは、こういう機会がないとなかなか自分のデータを見ることはない。表になっているので見やすく自分の健康状態を客観的に確認できるのが良いと話してくれました。保健師による講話、自分の健康状態を把握した後は、市の保健師による腎臓の働きについての健康講話です。腎臓は辛抱強い器官で、他の器官より自覚症状が出にくいため、気づいた時にはすぐに入院、人工透析が必要となることも珍しくないという事例を学びました。参加者は早期に気づく方法や、 腎臓病の予防法などの話を熱心に聞き、メモを取っていました。参加するのが楽しみに、最後はみんなで体を動かす健康体操です。市の健康運動指導士がお手本になり、参加者全員で椅子やゴムボールを使って体操します。今回で4回目の参加となるという丸山岩子さんは、教室でいろいろなことを覚えて家でやったりするのが好き、人と交流できるのも楽しみの一つですと話します。健康に関わる知識を学ぶだけでなく、地域での交流の輪を広げることが、安曇野市の健康づくりに大きな役割を果たしています。参加者はとにかくみんな笑顔、笑うことも健康に良い効果があるとのこと。血圧を測ったり、健康体操やみんなで笑っている写真が掲載されています。
2-4、やってみよう、安曇野健康体操。市民の皆さんの健康づくりに役立てていただくため、市価に合わせたオリジナル体操を平成28年に制作しました。ここでは、安曇野らしさを表現した体操の一部を紹介します。ぜひ皆さんも覚えてやってみてください。市農政協議会の農産物応援キャラクターアズミーズのミズンがダンベルを持ってラジオ体操と同じくらい体を動かす効果があるよと言っているイラストが掲載されています。体操の動作を解説した写真と文が1から4まで掲載されていて、1、2がリンゴ狩りを表現し、3、4が揺れる稲穂を表現しています。リンゴ狩りを表現。1、左右に一歩ずつステップを踏みながら、リンゴをもぐように片手を伸ばす。2回繰り返す。2、左右に一歩ずつステップを踏みながら、リンゴをもぐように両手を伸ばす。2回繰り返す。揺れる稲穂を表現。3、左右に重心移動をしながら、両手を柔らかく左右に動かす。4回繰り返す。4、両手を大きく開きながら、一歩前に踏み込み、下肢筋肉を刺激する。2回繰り返す。振り付け、健康運動指導士、横山美幸。また、全編を収録した DVD を各図書館で貸し出し中。ぜひご利用ください。詳しくは YouTube で安曇野健康体操と検索してください。ページの中にいろいろな動きをしたミズンのイラスト、他にミズンを中心にソバッピ、ワサッピ、ライスン、アプフールが並んでいるイラストが掲載されています。健康づくり推進員の皆さんも出演しています。安曇野健康体操は、立って行う立位板と座って行う座位板があり、誰でも気軽に運動できます。DVD の貸し出しもありますので、地区や団体の集まりでぜひご利用ください。写真の説明。推進員8名が安曇野市健康づくり推進員と書いた看板を囲んだ写真。市長が誰でも気軽に運動できますと言いながら体操をしている写真が掲載されています。写真の説明終わり。安曇野健康〇×クイズ。クイズの問題は1から5まであり、正解は別ページに載っていますが、ここでは一緒に紹介します。1、安曇野市は全国に比べて脳梗塞で死亡する人が少ない。答え、×、多い。2、平成29年度の安曇野市国保特定健診受診率は 60% を超えている。答え、×、 死は 48.2%。 3. 安曇野市はメタボリックシンドロームと判定される人の割合が県より高い。答え丸。平成29年県 16.4%、 市 18%。 4. 安曇野市の人口透析者は年々増加傾向にある。答え丸。 5. 人口透析者のうち糖尿病がある人が半数である。答え丸。 2-5 地域の絆と健康を育む。市長宮沢宗弘。市は健康長寿のまちづくりを重点目標に掲げ、特定健診や健康増進事業等の推進、アクティブシニア頑張ろう事業の普及、老人大学講座やシルバー人材センターへの支援、公共交通の充実化に向けた取り組みなど、市民の皆様が安心して生き生きと暮らせる地域づくりを進めています。健康づくり推進員の皆様は、市とともに市民の健康課題と向き合い、その対策を地域に広めるという大変重要な役割を担っていただいています。ぜひ多くの皆様にこの活動に関わっていただき、ご自身の健康とともに地域の絆を育んでいただくようお願いします。 2-6 健康づくり推進員をやってみて。推進員インタビュー。2017年から2年間健康づくり推進員を務めた3人に経験から得たことを伺いました。健康づくり推進員住吉の小松純子さん。まず自分が健康であること。ご選により2年間健康づくり推進員の会長職を引き受けました。不安な状態でのスタートではありましたが、各地域長さんをはじめ2人の副会長さんにサポートしていただき、無事に任期を終えようとしています。就任当初は何もかも手探り状態でしたが、市の保健師さんから健康推進について学んでいく中で、各推進員の結束も固まっていきました。2年目からは主体的に企画運営することで、積極的な保健予防活動ができました。これもひとえに皆さんのおかげだと感謝しています。健康づくり推進員は、積極的に参加された人や、仕方なく引き受けた人もおられるかもしれませんが、現在は皆さんの健康に対する意識も高まったと思います。何より何かを成し遂げようと全員が同じ方向を向いて一致団結したからこそ、私たちのスローガンでもある自分の健康は自分で守りましょうを少しでも地域に広めることができたと思います。安曇野市でも健康長寿のまちづくりを目指していく中で、私自身もまず自分が健康でいなければと思い、ダイエットを始めました。まもなく還暦を迎えますが、人生100年時代、あと40年余り、健康で認知症に気をつけながら、穏やかに生活していきたいと思います。一緒に2年間活動していただいた地区推進員の皆さんへ、感謝の気持ちでいっぱいです。健康づくり推進員、寺床の細ヶ谷茂さん。仲間に出会い、地域に貢献できた。健康とは、自らの心身が良好であって、社会活動も支障なく行える状態にあることです。自分の健康は自分で作ることによって、健康寿命の延伸に努め、豊かな人生を築かねばなりません。そのためには、バランス良い食事と運動をして、生活習慣を改善することが大切です。私は健康づくり推進員として、自ら学ぶことで仲間が増え、健康格差を解消させる活動を通じて、地域事情にも精通し、地域貢献ができたと実感しています。健康づくり推進員、轟町の古畑元井さん。市と地区をつなぐパイプ役。 健康づくり推進員として2年近くが経過し、研修会や学習会、また地区における健康教室の開催など様々な経験をしました。活動を通じて健康の尊さを再認識するとともに、推進員は本当にやりがいのある活動だと実感しました。私たち推進員の役割は、健康づくりに関して市と地区をつなぐパイプであり、地区の皆さんが健康で長生きするためのお手伝いをさせていただくことだと考えています。今後も推進員活動で培った経験を生かし、地区における健康づくり事業に関わっていきたいと思います。地域に必要なつながりの力。健康づくり推進員は、地域の健康づくりのために欠かせない存在です。市と推進員のつながりが健康づくりを地域に広げ、推進員と地区とのつながりがさらに市民へと輪を広げていきます。また、人と人とのつながりの力がお互いの信頼を築き、豊かな地域づくりにつながっていくのではないでしょうか。市では健康づくり推進員を各地区から選出しています。ぜひ推進員と一緒に活動に参加してみませんか。問い合わせ、穂高健康支援センター内健康推進課、電話 81-0711、 ファックス 81-0703。 写真の説明、インタビューに答えた3人の写真、笑顔で話し合いをしている推進員の皆さんの写真が掲載されています。説明終わり。